ス財宝。この番組はアイアンアソシエツ会員の方に毎月15日にお送りしています。
はい、それでは、
はい、
今回も一般社団法人アイアイアソシエイツ理事長の堤久美子さんにアイアイと新実在論についてお話をいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は、まあ、新型コロナウイルスで、まあ、いくつかの都市が緊急事態宣言出されまして、まあ、外出を自粛するなどの状況の中での収録です。
はい、
ズームでね、つないで、
はい、
音声を録音しています。
はい、
はい、
ありがとうございます。かよさんがやってくれまして、
稲田かよさんがいろいろね、
はい、
機材の準備などをしてくださってます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、久美子さん、
はい、
まあ、新型コロナウイルス数ヶ月前から、
うん、
まあ、話題になっていて、徐々に、まあ、影響が広がってきて、まあ、今回のような緊急事態宣言ということになりました。
はい、
こういう状況をですね、
うん、
新実在論的に解釈するとどういうふうになるんでしょうか。
そう、難しいっていうか、すごいのは、
はい、
そのこの新型コロナウイルスっていう、言ってみれば目に見えないウイルスとの存在っていうんですかね、それが世界中で起きてるってことですね。
は
い、日本だけじゃないっていうか、自分だけじゃないっていうか、ものすごい勢いでスタートして、
はい、
世界中に猛威を振るってるわけですから、
はい、
私たちがそのなんていうんですかね、なんか手にこうしたらいい、ああしたらいいなんていう次元を本当に超えた、全く新しい次元のことなんじゃないかなって捉えていて、
はい、今まで新実在論のお話を伺うときに、はい、意味の、はい、
うん、
という言葉を使っていろんなことをお話しいただいてたんですけれども、
はい、
そういう意味ではその新型コロナウイルスっていう新しい意味の場っていうのが、
うん、
突然こう世界中に現れたみたいなことなんでしょうか。
うん、いや、それを意味の場って言えるほどまだ私自身が理解してないので、
はい、
何とも言えないんですけれども、うん、ただ過去にない、そして過去からいつもとある、そのまずスピードが全然違うのと広がり範囲が全然違うので、それって全く新型なんだと思うので、うん、そういう意味では新しい意味の場なのかなっていうふうには捉えています。
なんかこう意味の場っていうと、その個人が持っている意味の場っていうのがあって、その外側にまたいろんな人が持っている意味の場があって、それぞれが影響し合って、はい、また新しい大きな意味の場ができるみたいな、そういう解釈を今までのお話からはしてるんですが、
はい、
もうこうなってしまうと、なんかこう大きな新型コロナウイルスっていう意味の場があって、そこになんか私たちが巻き込まれてるような、
うん、
そんなイメージがあるんですけど、どうでしょうか。うん、
そうですね、なんていうんですかね、SARS の時とか、
はい、
そのとはまた違う意味の場になってますよね。こうすればいい、こうすればいいが通用しないっていう意味で、本当に、はい、チャレンジしなければならない意味の場ですよね。
例えばそのこうすればいい、ああすればいいっていう答えがないもの、
はい、
想定外のものに直面したときって、私たちはどうしたらいいのかなって思っちゃいますよね。
まず、そうですね、
例えば久美子さんだったら、その哲学的にといいますか、
はい、
こういう直面したときに何を考えたり、どうしたりするっていうのってありますか？
ちょっとケースが難しいので、はい、何とも言えないですけど、
はい、
今 回に関しては本当にアソシエツの理事たち、ゆうこさん、すみおさんとかなり話し合うことが必要でした。
はい、
お客様への対応、もちろん会員様への対応、それからそのスタッフですよね、うん、それから皆さんもご存知のように新しいオフィスを借りたばっかりですので、
はい、
ここの言ってみれば金銭的な対応、
うん、
もう全くどう対応していいかっていうぐらい一人では考えられないものじゃないですか。
はい、
だからいろんな人と知恵を出し合って話し合って、そしてウイルスなので距離取んなくちゃいけないじゃないですか。
そうですよね。
そうだから、はい、ものすごい、なんていうんですかね、何がこれから生まれるのっていうものすごい生みの苦しみの最大限令和スタートの味わいをしているので、
うん、
令和の意味の場っていうスタートはこういうスタートなんだなって、非常にまあ語弊がありますけどエキサイティングです。
まあ今まで経験したことがないようなってね、おっしゃいましたけれども、それをエキサイティングっていうふうに受け止めるっていうのってすごいなっていうふうに思いました。
ね、その面白いとかじゃなくて本当に問われてるってことに関して、はい、人間って危機的状況がやっぱりなんていうんですかね、必要だっていう感じがしてならないんですよね。やっぱ新しいものを生み出すってそういう困難が伴うっていうか、苦労があるっていうか、それが、ね、いいとか悪いに判断を超えたところに答えがあるわけで、そういう意味では枠越えなんですよね。
枠越え。
そう。
はい。それはそのいわゆる枠の外に出るっていうか、枠を広げるみたいなイメージですか？
いや、次元が違うっていうんでしょうか。
あ、もう全然違うとこにポーンって飛んじゃうみたいな。
飛ばなくても横にある。なんて言ったらいいんですか。
はい。その次元っていうのはどういうことなんでしょう？
理解できないことがあるじゃないですか。
はい。
それを理解しようってすると無理があるじゃないですか。で、チャンネルを合わせるとその、だから周波数みたいな感じで、
うん、
そのなんとかヘルツ、なんとかヘルツって合わせると音が聞こえるとか、
は
い、
うん、
そういう感じの次元のこと。だから今の次元では対応できないことが起きていて、どの次元からこの可能を引っ張ってくれば解消できるのかっていうことの模索がエキサイティング。
よくその周波数の話で出るのが、そのラジオのチューニングをね、
うんうんうん、
見ているとこういろんなこう放送局からの音声が聞こえてくるんですけれども、まあ、例えば今一つの局の音声を聞いていたけども、そのいわゆるその放送局の内容では立ち打ちいかなくなったので別の放送局に合わせようってくるくるこうチューニングを回してるというか、ちょっと古い表現ですが、
うんうん、
でしてるとふってこうまた別の放送局の放送が入ってきて、それがぴったり当てはまるっていうような、
うんうん、だから来る、うん、来るの、向こうから来るの、合わせていけば、
自分から選ばなくても向こうから来る。
選べない、
選べない、
選べない。うん、でもうやるしかないから、一生懸命今、うん、ゆきさんの例でいけばチューニングをやってるわけ、いろいろいろいろしたら、ある日突然来るとか、あ、こういうことだったとか。
じゃあそのチューニング合わせてる時に一つあったとこがあったとしても、それが正解というかぴったり当てはまるかどうかわからない、うん、またもっと合わせるかもしれないっていうことですか？
そうですね。SQ っていうスピリチュアルコンシェントの、スピリチュアルインテリジェンスっていう区別を 提案させていただいてるんですけどね、はい、その SQ はの7ステップスって言っていろんなステップがあって、
はい、
一つの道にコミットするっていう区別があるんですよね。だから、うん、こういうことやるんだとか、こういうことを自分はやりますとか宣言したり取り組んだりしている。そして次のっていうか、その次のステップは道はいくつもあることを確識しているっていう、まあ道はいくつもあるんだっていうことを認識していくっていうのがあるんですけれども、一つのことをやるっていうことって人間は決めないと到達しないじゃないですか。
はい。
だから自分はこの道で生きるんだとか、この目標を達成するとか、うん、この目的から生きるんだとかっていうことを決めるのはすごく大事なことです。
はい。
その時にいくつも決めないことの方がエネルギーが集中できるので、
はい、
自分が達成する度合いのスピードはここあるにせよ、道を決めるとか目標を決めるとか目的創作するってすごく大事なことなんですね。
はい。
ところが決めてしまうとそれしか見えないっていう質もあります。
うん。
同時に持っていかいなければいけない心得は、道はいくつもあるんだということを認識していることが必要なんですね。
うん。
そういう意味で今ゆきさんがおっしゃってくださった答えは、一つのチューニングであったとしても、
はい、
もっと模索するというか、そこに固執しない、執着しない、それをアイデアとして取り入れる、そしてまた創作する、模索するっていうのは、最も目的や目標に向かう、目標に向かうか早道になると思います。
なるほど。自分でいわゆる目的目標を作ってそれに向かっていくんだけども、それに固執しない、執着しないで、他のものもあるんだよっていうことをなんとなく自分で分かってないとっていうことですかね。
うん、そうしないとね、見えなくなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
そして見えなくなることも必要なんですよね、集中してやるには。だから両方持つっていう時代なんですよ。
じゃあ何かをすごく固執して見てる自分もいれば、そこに固執してなくて何か別の道もあるだろうなって分かってる自分も両立させてるっていうことですか？
うん、両立とかじゃなくて、
はい、
どういうふうに言うとあれ難しいんですけど、簡単な例っていうか、はい、長々例を言うと、
はい、
アイアイのそのプログラムにお越しいただいた人の中で、何やっていいかわからないっていう人って、私にとってはものすごく宝物の存在なんですね。
うん。
だって何やっていいかわからないんだったら、アイアイやって、講座アイアイ講座やって、井戸端やって、私のパートナーになりませんかって言いやすいんですよ。
はい。
ところが私はスポーツ選手で、このなんていうの、記録を出すためにアイアイに来ましたっていう人には、本当にその人の目標のために何が可能かを提案できるんですよね。一つの道にコミットしてるから、
はい、うん、
そうするとその人にアイアイのスタッフとしてとか、アイアイの認定リーダーになりませんかって言いませんよね。
そうですね。
はい。だから一つの道にコミットするっていうことは、目指すところがもう明確で、そこに邁進していくためのお手伝いができるっていうタイプの人と、
はい、
全く何やっていいかわからないっていう人にとっては、道はいくつもあるんだよっていうことを提案できるっていう、
うん、
そこから一つの道にコミットして、そして いつも道はいくつもあるんだよって思っときなっていう方が、アイアイらしいんですよね。だからといって、ほら、明確な人が来ないでね、じゃないですよ。はい、甲子園に行くとか、なんかあったじゃないですか。目標が明確だったり、人はすごく加速しますよね。
うん。
だけど、本当に何やっていいかわからないとか、自分が誰かわからないとかっていう方のためのものじゃないかなっていつも思いますので、
うん、
そういう方には、今 今この時期だからこそまず一つの道にコミットしてみる、やってみる。そして常に、はい、ほら、なんていうの、宣言したり約束したくないっていう人いるんですよね。失敗するとやめられないとか、うん、なんとかかんとか。でもまずやってみて、そして道はいくつもあることを認識するっていうことが可能だし、それから一つの道を極めるのにも道はいくつもあるっていうことを確識してることも大事だし、
はい、
そんな感じ。もう全然答えになってないかもね。
例えば一本の道があって目的や目標に向かうんじゃなくて、いろんな生き方があるよ、いろんな道筋があるよっていうふうに捉えてもいいですか？
その捉え方一つ OK です。
はい、うん、で全く違う目標に行く道も実はあるんだよっていうことも含まれてるんですね。
はい。
いや、その2つを同時にってなると、やっぱりちょっとまだこう体験したことがないなっていう方の方が多いような気がしますね。どうなんでしょうか？
そうですか？富士山の静岡側からとか山梨側からとか、
はあはあはあ、なるほど、
道はいくつもあるって模索してできたんじゃないですかね。
なるほど。
富士山道、
うんうんうん、でその富士山に登ろうっていう目標を持ちながら富士山登ってても、実は富士山じゃないエベレストに登る道もあるんだよっていうことですね。
う
ん、
そうそうそうそう、
はあ、あ、でもそれがある意味こう次元が違うっていうことになるんでしょうか？
登ってないと分かんないでしょ？登らないと、
うん、あ、はい、行ってみないと。
行ってみないか、登ってないと、行動してないと、はい、だから次元って行動しないと絶対分からない。
ああ、なるほど。動いてみないと分からないっていう。
そう、やるって決めてやらないと分からない。
じゃあ今まさにそのコロナで動きが取れないとか、今までの動きができないっていう方は、別の何か行動を見つけてやってみると。
そう、
でそれ自分の思い描いていた目標じゃないとこに行くかもしれないけども、とにかくやってみるってことが大事。
そう、うん、そして行っちゃうかもしれないし、
すごいとこ行っちゃうかもしれない。
そうそうそうそうそう。それで、あ、こっちの方がやりたかったことなんだって思っちゃうかもしれないし。
思っちゃわないかもしれない。
思っちゃわないかもしれない。やってみないとわからない。
まあ、そういう意味ではね、いわゆる五分五分ですよね。
何をもって五分五分ですか？
思った方に行くか。思ってなかった方に行くか、いや、これで良かったんだって思えるか、いや、違ったんだって思えるかっていうのは、いわゆる半々ぐらいのパーセンテージなのかなって思ったんです。
え、全然違いますよ。
え、どういうことですか？
何やったって結果はパーフェクトですよ。
そうなんですね。
当たり前じゃないですか。そんなね、過去に生きて何をゴブゴブとか言ってるわけですか。新しいことに取り組むということは全てが達成ですから、全てパーフェクトですよ。
なるほど。じゃあ自分が思い描いてないとこに行きました、で、これちょっと自分に合ってないかもと思っても、それはパーフェクト。
合ってないっていう結果を得た時点でパーフェクトでしょ。
その結果がパーフェクトなんですね。
そう。
ああ、じゃあもう何があっても人生全部パーフェクト。
まさしく。
なるほどです。
だから失敗はないんですよ、人生に。失敗はやめた時っていう、私、あの日めくりカレンダーゆきさんに送りますよ、今度。
IA カードは持ってますけれども、IA カードにも書いてますかね。
私 II カードをあの記憶してないから分かりませんけれども、日めくりカレンダーは私が作ったので明確に覚えていて、はい、はい、あのね、失敗はやめた時、 継続して行動しているときは全て完璧。
なるほど。まあ、わかりました。じゃあ、何があっても OK にしとけば、例えば今回のコロナの騒動とか、もういわゆる全部がこう一つの経験としてパーフェクトっていうことですよね。
あの本当に真面目にね、真摯にあのインテグリティ持って取り組めばの土台があればですよ。
真摯に真面目にインテグリティを持って、
はい、うん、その土台なしに今の言い分は成り立たない。私の言い分は、
あやふやな気持ちですとか不誠実な態度では失敗はありえると。
もちろんだって自分に嘘ついていやいややるとか、それから相手を騙したりとか、
はい、
それから人のせいにしたりっていうところにはそれは実現や充実感や満足はないと思うんですよ。
じゃあインテグリティを持って何事にもこう前向きにって言ったらあれですけれども、とりあえず動いて行動してみるっていうことが、特にこのコロナの騒動というかコロナウイルスがまあ広まっていろんな、まあ、今までにない状況にある中では大切なんだっていうことですよね。
そうですね。人生の土台がインテグリティだと思っているので、
はい、
インテグリティなしにあの何も成り立たないというふうに思います。
それは例えば今本当にコロナに関して言うといろんな情報が飛び交っていて、何が本当かどうかわからない、どこに向かっていけばいいのかわからないっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そういう中で自分でしっかりとインテグリティを持ってたら自分が見えた道に進めばいいっていうことですか？
そうですね。あのインテグリティにはやっぱり約束を守る、世の中の標準、はい、基準、ルールを守るっていう、うん、忠実に守るっていうレベルがありますのでね、はい、で最終的には自我に忠実にっていうのがあるので、
はい、
その今言う新型コロナウイルスに関してはその国や都がもしくは県知事やその自治体がこういうふうにしましょうっていうことに自分も沿って行動するっていうことはインテグリティある行動だって思えばやる必要があると思いますし、
はい、
それに反してやるっていうのはどうも私には今のところこの情勢においてはインテグリティアウトだと思いますね。だから推薦されていることに関しては自分で自分に約束をして、あの外出を極力控えるとか、人との距離感、マスク着用して金あの手を洗ってっていうのは最低限やっぱり約束を守ることは土台だというふうにはいつも思います。
じゃあ今回のその新型コロナウイルスに関して言うと、まあ、そういったいわゆる国からのいわゆる宣言が出た行動範囲を自粛しましょうとかそういうことにはのっとって、でその中で自分でこう道をいろいろこう見極めながら何か動いていきましょう。確かにそうですよね。
はい、
でもそこで一番こう大切になってくるのが、ずっと久美子さんがおっしゃっていて先ほどもちらっと出ましたけれども SQ の知恵じゃないかなというふうに思いましたけど、いかがでしょうか？
はい、はい、全くそう思います。あの SQ の知恵はじゃあどうやって発展するのかっていうことに関することも本当にあの詳細誌やなんかにはまとめてますし、講座も提供させていただいてるんですけれども、今回はこのラジオやその何らかの方法でメルマガなどの方法であの SQ の知恵の発展こうしましょうねみたいなのは発信していく予定でいます。
はい、
すごく重要だと思いますね。
でもその今まで久美子さんがね、そのいろんな道があって自分の目標に向かって行っても違うところに行ってもそれはいわゆる成功だっ 成果が残ることだっていうふうにお話になりましたけれども、そうやってどっかに向かって、行動していく、歩いていく中で培われるものが SQ なのかなっていうふうにも感じました。
そうですよね。新しいことに本当に受け取れる器が自分であればものすごく豊かになりますよね、知恵が。
まあね、本当にいろんなことがありますけれども、とにかくこう立ち止まって怖がるんじゃなくて動いていこうっていうふうに思いました。
そうですか、それは嬉しいです。
まあ、このラジオを聞いてらっしゃるのはアイアイの会員の方なんですけども、はい、最後に久美子さんから何か会員の方にメッセージがあれば、はい、ぜひお願いします。
あ、はい、本当に冒頭に言う必要があったことですが、私から改めて会員の皆様には月々会員費を払っていただいて、うちの会社はおかげさまでなんとか継続しております。私が活動できない、リーダーたちが活動できない、その売り上げがない中、会員費だけは定期的にちゃんと、本当に皆様のおかげで成り立っているというふうにしか言いようがございません。その感謝してもしきれない皆さんの愛と、それからアソシエーツ、アイアイアソシエーツ、それから120万にこの発展ということに対しての思いを、本当この会員費として払っていただいていることに心から感謝を申し上げます。そしてまあずうずうしいですけど、やめないで続けていただけると嬉しく思います。本当にありがとうございました。
はい、まあでもアイアイの会員でいるっていうことが、まあ今回の新型コロナウイルスのいろんな、まあ状況の中でみんな一緒に何かに向かっているんだっていう心強さにもつながっているんじゃないかなっていうふうに、私も会員の一人ですけれども感じてますので、
はい、もう嬉しいな、そう言っていただけると。
はい、でコロナウイルスが収束してから、ぜひアイアイの新たな発展っていうのを期待してます。
ありがとうございます。本当に期待に応えられるように、それ以上になるように邁進してまいりますので、応援よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今回も一般社団法人アイアイアソシエイツの堤久美子理事長にお話を伺いました。久美子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ゆきさん、ありがとうございました。素晴らしかったです。